上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田美信です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンして24年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
スタジオには上越市に U ターンしてきた方に来ていただきました。パソコン関係のお仕事で独立開業していらっしゃるアジャストシステム代表の渡辺博人さんです。渡辺さん、よろしくお願いします。
はい、アジャストシステム代表の渡辺博人です。よろしくお願いします。
はい、渡辺さんの会社はですね、どのような会社なんでしょうか、教えてください。
はい、私の会社はですね、主にパソコンスクールを、展開しておりまして、その他パソコンの設定サービス、あとは、中小規模向けの IT 導入のコンサルティングなどを行っています。
なんかね、聞くともうすごく IT ってもう今出てきますけど、超アナログ人間の私には理解不能な言葉がいっぱい出てきましたけれども、そんな渡辺さんがどうしてまたこの上越市に来られたんですか。
はい、もともと喘息を持っておりまして、東京にしばらくいたんですけども、手術をしてもなかなか治らずですね、喘息発作を時々起こしていたので、もうこの際だと思って、上越市に、帰省しようと考えまして、それで、上越に戻ってきました。
帰ってこられて体の方ですね、体調いかがでしょうか。
はい、こっちに帰ってきてまだ発作が一回も起こってないっていうふうに
すごいな
りまして、はい、体はかなり調子いい状態になりましたね。
あ、そうするといい仕事できますね。
はい、そうですね、できるといいんですけどね。
じゃあやっぱりそれは上越の空気のみならず、他の面でもやっぱり大きな違いがあったんでしょうかね。
そうですね、どうしても IT の仕事となると対コンピューターなので、どうしてもストレスが溜まったりとか、あとは生活が不規則なので暴飲暴食したりとかっていうのが、まあ東京の生活だったんですけども、まあ田舎に帰ってきまして、毎日同じ時間に寝るとか同じ時間に食べるという安定した生活ができるようになって、それで、体が楽になってきたっていうのはありますかね。
規則正しい生活っていうのですね。
大事なんですね。高野さん、
はい、私も規則正しいですよ。
早く寝てるもんね。
はい、だから朝早いんですよ。
まだね、渡辺さん、そういうことで上越は確かに知らない土地ではなかったでしょうけども、起業するっていうことになるとかなり大変だったんじゃないですか。
そうですね、実は29歳の時に、一度自分の事業を立ち上げてるんですけども、約2年で実は失敗しましてですね、それで東京に行ったっていうのもあるんですけども、またこちらに帰ってきてもう一度やっぱり自分の事業をやりたいっていう思いがあって、独立またしたんですが、やっぱり最初の頃はですね、自分の事業だけでは食べていけないので、いろんなアルバイトをしたりして、生活していたっていう状況でしたね。
去年から農林水産省の事業を請け負っているとお聞きしたんですけども、どうなんでしょうか、その辺は。
はい、上越地域がですね、上越地域の、地元の IT 企業が集まって、上越 ICT 事業協同組合っていうのを2016年の4月に立ち上げたんですけども、こちらの組合はですね、中小の自分たちの持ってる、ノウハウを生かしながら皆さんが、集まって、それで、地元の産業に貢献するということを目的として、活動している組合になります。で、その中で、大手企業並みの仕事を、対応しようということで、中小ならではの、きめ細かなサービスも展開できるのかなと考えています。
何社ぐらいが入っていらっしゃるんでしょうか。
はい、今組合員の事業所は全部で8事業所、入っておりますね。
ではもしね、都会などでこういう ICT 関係のお仕事していらっしゃる方でこちらに帰ってこられる、もしくは来られた時にこういう組合があるっていうのはもう最初から仲間がね、いるっていうことでいいですね。
そうですね、はい、ぜひそういう方に、この組合に入ってもらって自分の力を発揮していただきたいなと思いますけどね。
それと上越市のプロジェクトもなんか手掛けているということなんですけども。
はい、 上越市の方はですね、上越市新産業創造支援事業ということで、平成29年度の採択、平成29年度の、支援事業として採択されまして、何をやるかというと、田んぼのですね自動推薦っていうのを行うんですが、皆さん持ってるスマホとですねお財布携帯の NSC タグっていうのがあるんですけど、田んぼとスマホを利用して、あとはセンサーですね、照度センサー、気温センサー、温度センサー、そういうのを利用した、自動推薦なので、遠隔から、例えばこの田んぼの水位がどれくらいかとか、あとは今日の天候はどれくらいかっていうことをスマホから操作して、水を出し入れできるというような仕組みを作っている予定で、
これいいですね。特に雨降るとですね、農家の方は水、
用地
の水
へ
見に行ってですね、いなくなったと、
事故に
一瞬流されたっていうのがあってですね、そういう安全面でも非常に有効ですね。
そうですね、やっぱり安全面、そうですね、スマホからできますので、お家の中から、操作ができる状態になりますので、はい、非常にいいかなとは思います。
そうですね、また大手と違ってですね、その地方地方の細かいなんかそういうかゆいところに手が届くというようなサービスもなんか期待されるように感じるんですけど。
そうですね、大企業で、もうすでにそういう仕組みがいくつかあるんですけども、やっぱり東京にいたりとかちょっと都会の方にいる事業所が多い中で、うちらはこの地元ならではのきめ細かなサービスをっていうのを目的としてますので、やっぱりすぐこのフットワークが軽いって言いますかね、細かな部分で対応できると。あとやっぱり地域ならでもやり方っていうのがやっぱりありますので、まずは上越市のやり方をそのシステムの中に入れていくということで進めております。
上越市のみならず農林水産省の事業も受け負ってるっていうこともお聞きしたんですけども。
はい、これも、平成29年の、先端農業連携創造機構というところ名前は非常に難しいんですけども、これはですね越後スマート農業プロジェクトという名前で、そういうプロジェクトでスタートしております。これもあとスマートフォン、あと NSC タグというのを使ってですね、今までの農業経営っていうのはやっぱり勘とか経験に頼ってた部分があるんですけど、そうではなくて普通の企業のようにデータを蓄積してそれを運用して、農業経営の見える化ということを目的に、今この仕組みを作っているところであります。
すごいですね、聞いてても全然よくわからない、
ね、いや昔ですとでって今以前ですとなんか勘に頼ってですね、なかなか人に教えられないじゃないですか、
そうですね、
それがデータ化になれば、誰でもなんかそれが操作できるっていうか、できますよね。その点がなんか いいと思いますね。
そうですね、今例えばこの仕組みを、発展させていくと、自分の今日のやる作業っていうのがスマホにパッと出てくるんですね。
なるほど。
であとは紙でも出しますので、今日自分は何やるんだっていうのをいちいち聞かなくても、今日の自分の仕事はこれだよっていうことが分かるような仕組みになりますね。
それ情報をお仲間と共有することも可能ですか？
そうです。そこの会社に、勤めてる人全員が同じ情報を見れるような、
なるほど、そういう仕組みになってます。誰がどこで何してるかっていうのがもう分かるっていうことですよね。
そういうことですね。
うわー、なんか管理されすぎてるっていうのも、
でもうちのじいちゃんどっか行っちゃったお昼ご飯なのにとか、
そういうのなくなるんですね。あ、今田んぼで水見てるとかね。
いやだけどあれ私思うにはその無駄な動きをしなくてもいいのかなと思いますけど、ダブったりとか、そういうことはないじゃないですか。
一番大きいのはやっぱり間違いを防ぐことができるっていうのが多いですよね。
なるほどね、あ、肥料やりすぎちゃうとか例えばですけどね。
そうですね、違うその、田んぼはここの圃場にはこういう農薬だっていうのも大体決まってるんですけども、そういうのを、間違えたとこに行くとそこ違うよとスマホからこう教えてくれるので、そういう間違いを防ぐことができるっていうのはこの越後スマート農業プロジェクトの進めている仕組みでもありますね。
なるほど、たくさん作ってると、もう田んぼみんな同じように見えますから、
そうですよね、
間違いやすい、なるほどね。
中山間地のね、ああいうこういう棚田いっぱいありますけど、ああいうとこなんかでも 全然問題なくできるんですかね、こういうの。
今始めてるのはその平場の地区なんですけども、ね、まあ、今後あのそういう中山間地でもできるような仕組み作りをしていきたいなとは考えてるんですけども、うんうんうん、実は自分はあの NPO 法人夢マッチングという、あの事務局長でもあるんですけど、そこはあの無農薬無肥料で、お米を作ってるんですが、そこはまさにその中山間地域でお米を作るっていうのが目的としてますので、いずれそういうところでもねできるようになればさらに良くなるんじゃないかなと考えてます。
そうですね、中産家地は特に高齢化の、ね、高齢の方が多いですからね、うん、
ひょっとしたらお悩みの解決につながるかもしれないですよ ね、 ね、いや本当楽しみです ね、 ね、今日は上越 ICT 事業協同組合のメンバーで、もう一つ、アジャストシステムというですね会社も経営していらっしゃる渡辺博人さんにご出演いただきました。で、上越 ICT 事業協同組合では組合になってくださる企業個人の方を募集していらっしゃいますね。お問い合わせは上越 ICT 事業協同組合上越市春日山町2丁目の株式会社アイテック内 025-526-4718 526-4718 番までお気軽にどうぞ。もう一度ご紹介改めてしますね。今日のゲストはアジャストシステム代表渡辺博人さんでした。またあの市民活動の話などもね、市にぜひ来ていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。今
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は移住者の受け入れが7組13名という板倉区猿久寺にお住まいの北織義司さんのインタビューの模様をお送りします。上越に I ターンでした。
古い習慣をしつかないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを